お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。ことわざや名言で教えられることはありますか？今日は第134回目です。今日の最初は日本のことわざです。良き分別は老人に問え。意味は、どうしたらよいか困った時には、経験を積んで知識も豊かな老人に問うのが良いということです。老人の老には、老いる、老けるという意味の他に、経験を積むという意味があります。老人は経験を積んでいて、老識すなわち優れた見識があり、思慮深いから判断に困った時は老人に相談するのが一番なのです。このように使用することができます。今後の身の振り方について迷っているそうだが、良き分別は老人に問えとも言うじゃないか。ささやかなアドバイスぐらいしてあげられるかもしれない。一度遊びがてら来てごらん。このことわざが見事に当てはまる出来事が聖書に書いてあります。イスラエルの歴史において三代目の王ソロモンの時が国が最も栄えた時でした。彼の後を継いだのがソロモンの子レハブアムです。改修の代表者が来てレハブアムにお願いをしたのです。あなたの父上が私たちに課した過酷な労働、重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたにお仕えいたします。レハブアムは即答せず、3日経ってからまた来るがよいと答えました。そして彼はソロモンに仕えていた長老たちに相談したのです。すると彼らは、もしあなたが今日この民のしもべとなり、彼らに仕えて、その求めに応じ、優しい言葉をかけるなら彼らはいつまでもあなたに仕えるはずです。レハブアムはこの勧めが面白くなかったのでしょうか。次に自分と共に育ち、自分に仕える若者たちに相談しました。するとさらに首輝きを重くし、父が鞭で懲らしめたのだから、私はサソリで懲らしめる。というように勧められました。さあ、老人に従うか、若者に従うかです。彼は老人の勧めを捨て、若者の勧めを取りました。その結果、国は混乱に陥り、南北に分かれました。あの時、経験豊かな老人の勧めに従えば、イスラエルの歴史は変わっていたでしょう。良き分別は老人に問え。大切な教えですね。次は、セルバンテスの名言です。良くないことが書いてあるからといって必ずしも悪い本とは限らない。たとえ悪いことが書いてある本でも、それを悪い例として意識的に読み、何かを学び取ることができれば、それはためになる本ということができます。ドン・キホーテで有名なスペインの作家、セルバンテスの言葉は、図書の検閲、発禁など、表現の自由をめぐる裁判の報道などにおいてよく引用されます。人はしばしば、これは良い本だ。そんな悪い本を読むのはやめなさいと言いますが、良い悪いの基準はどこにあるのでしょうか。悪い本といっても、それが直接世の中や人々に危害を加えるわけではない場合があります。良くなったり悪くなったりするのは、その本を読んだ者の態度です。とすれば読書とはまさに読む側の主体性の問題に他ならないのです。接し方一つで一冊の本は良くも悪くも左右しうるものです。読むがままに流されるのではなく、自分なりの批判精神を持って著者の主張と向き合うことが必要です。情報過多と言われる現代はなおのこと。セルバンテスの名言に肝を銘じておきたいものです。次は日本のことわざです。欲に目がない。意味は欲のために理性や判断力が失われ物事が見えなくなることです。目がないは目があることの反対で、この場合目は見る目、すなわち干渉したり判断したりする力のことです。欲に目がないは欲のために適正な判断力が失われることです。欲を持つことは、 人間の向上心を刺激して日々の張り合いにもつながります。欲というものをなくしては随分味気のない生活になるかもしれません。しかし、目がなくなるような欲、すなわち欲張りは、下切り雀の老女の霊を待つまでもなくて、決して良い結果をもたらさないです。心すべきことです。このように使用することができます。お前は欲に目がない奴だから、何か買ってくれるとか、どこかへ連れて行ってくれるという話になると、すぐ心を動かす。子供のうちはそれでも仕方ないが、自分の思い通りにはいかないものなんだよ。次も日本のことわざです。よく走る者はつまずく。意味は、走るのが速い者は油断してつまずきやすいの意味から、人は得意とすることで思わぬ失敗をするという例えです。どんなことでも、人はちょっとした気の緩みから思わぬ失敗をするものです。自分が最も得意とすることでは、慣れも手伝ってついつい油断しやすいので、特に用心すること、心がけるべきことを教えていることわざです。このように使用することができます。ほう、また商談をまとめてきたか。しかし契約を交わすときは慎重にことを運ぶよ。ことわざに言う、よく走る者はつまずくの事態だけは絶対に避けるべきだ。あなたの得意分野は何でしょうか。それが得意であるために油断して失敗したことがありますか。用心しましょう。次はスペインのことわざです。欲張りの親父の息子は紳士で孫は小敷。さあこれはどういう意味でしょうか。意味は、父親は金儲けで一生終わり、息子は父親の富で一流の紳士。しかしその息子、つまり孫の代では財産を使い果たして小敷になるということが多いという意味です。どんな家系でも三代目がしっかりしていると基礎が固められ、末代までも栄える。しかしどこの国でも三代目が父祖と父の作り上げた財産を食い潰す例が多いそうです。スペインの民謡に次のようなものがあります。貧しさは努力を生み出し、努力は富を生み出し、富は誇りを生み出し、誇りは貧しさを生み出す。おそらく、四代目はまた努力して再び頑張って金持ちになることでしょう。題してスペイン人は日本人以上に応用さということが必要な徳となっているので、資本家と呼ばれるような人は惜しみなく周囲に金をばらまかねばならないし、そのことによって社会的な名声を得ることができる。だからこの民謡のような周期が生まれる可能性があるのです。さて日本の場合はいかがでしょうか。あなたの周りには金持ちの家の2代目3代目はいますか。その人たちはどのようになっていますか。それでは今日はここまでにしましょう。川越勝のちょっと一言、お相手は川越勝でした。